こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブ特別音声、今回は覚醒ヒーリングについてお伝えします。ケンジさん。
はい。
今日いきなりスカイブで呼び出されたんですけど、何かあったんですか？
そうですね、まあ、一応テーマは覚醒ヒーリングっていうことだけを総平さんに伝えてあるわけなんですけど、
はい、
一体何なんだって感じです
いきなり何ですか
早朝にしかも
朝早くみたいな
そっかそっか。実はね、今日総平さんもそうですけど、まあ、この音声を聞いてるあなたに告白することがあるんですよ。
告白ですか？
そう。
隠していたことが何かあったんですか？
ありましたね。隠してたというか、もう気づいてしまったということなんですけど、
はい、
僕自身は本当にダサかったなってことなんですよ
ダサかった
そう、あ、自分ダサかったなってなんか思って。
え、それは服装とか？
服装もまあダサいかもしれないですけどそう、まあそういうことじゃなくて、まあ内面的なことでダサかったなっていうのを気づかされたんですよ。そういう出来事があって、でここ2年間ね、まあ、2年3ヶ月ですけど、正確に言うと総平さんから、まあ、その僕のメンターである仙人さんの音声っていうのをいただいて、
はい、
でそれで少しずつこう変わっていって、まあ、多分僕の40年以上の人生の中で、まあ、最速の変化を遂げたことができたんじゃないかなとは思っていたんですよね。
そうですね。いや、すごい変化ですよ。体験も変わったし、仕事面でもかなり大きく変わりましたよね。
そう、当時はまだ本当太ってて、細井さんもデブだなっていう感じで思ってたらしくてそれで、そうですね、なんかそのビジネスやってたんですけど、なんかキーボード持って見せびらかしてるようなそんな写真を撮っているような人間だったんですけど
そう、なんか自分が自分がみたいなね。
そう、俺を見てくれみたいな感じの、そんなビジネスをしていたんですけど、で、まあ、そこからね、総江さんから音声いただいて、まあ、仙人さんのマインセットとかをこう受け継ぎながら、あとは総江さんも仙人さんの音声で勉強されていたので、まあ、途中、たくさん何回もね、集まって、でそのマインドセット談みたいなね、マインドセットの話だけをもう夜な夜な、夜中の2時とかまでいつもしてるっていう、そんなことをしてたわけですけど。
そうですね。懐かしいですね。
懐かしいね。そう。で、そこからあれですよね。少しずつ僕自身もそのコピーライティングっていうものの勉強を始めたりとか、していったわけですよね、
うん。そうですね。
そう。で、一応まあ、自分自身はなんか進化してて、あ、なんかどんどん自分変わってるし、まあ体験も変わっていって、健康になって、で、アレルギーとかもなくなっていってとか、そういう変化をしていって、で、総江さんと一緒に、この自然治癒クラブっていうのを始めさせてもらって、で、多分総江さん、あれですよね、僕自身が変化してたから自然治癒クラブ一緒にやりましょうって声かけてくれたわけですよね。
まあそうですね、なんか、まあ、そのやってたその継続ですかね、大抵は音声とか渡しても、一回聞いて、ああ、よかったよとか、え、で、どこがよかったのって聞いて、いや、まあ、全体的に、みたいな。なんか、全然聞いてないじゃん、みたいなのが、すごいよくわかるんですよ。
参考になりましたとか？
うん。そんなもので、学んでるっていうところとは言えないじゃないですか。
うん。
うん、だけど、ケンジさんの場合は、あのね、教材にしても、
うん、
ちゃんとしっかり宿題やって、
うん、
で、その宿題のやり方が半端ないわけですよ。毎日毎日写経とかってね、
コピ
ーを書くようなことをやったりとか、で、あと僕は最初ケンジさんが運動をやるって聞いた時に、
はい、
あ、1週間持つかなみたいな
大丈夫かなあの人みたいな
大丈夫かなそしたら、まあ、本当にきついんだとかっていうね、うん、感じで言ってたけど、でも、うん、やり続けましたよね。
そうですね、なぜか続けられましたね。
あれがすごいって思いましたね。
やっぱ最初の3ヶ月ってあんまりほとんど変化がなくて、まだなんか単純にやってるだけっていう感じだったんですけど、まあ、やってる最中苦しいんですよ、もちろん。太ってて、あの体も重たいんで。でも自重運動じゃないですか。
はい。
それが太ってれば太れば太るほど自分を苦しめるんですよね、自重運動って。
まあ、腕立てとかね、スクワットとか、
懸垂とか、ね。
それだけ負荷がかかりますからね。
そう。
懸垂なんか絶対上がらないでしょ、みたいな話です、ね。
そう。で、やってるうちに少しずつ楽になってきたっていうのがあって、
はい、
やっぱ体力がつくのと同時に筋力がついて、 と同時に、あと体重が少しずつ減ってくるんで、自分への負荷が減るじゃないですか。で、そうすると、あ、これもっとできるんじゃないかなってなんか思い出すわけですよね。希望が持ててきて、で、大体トレーニングって最初の6ヶ月ぐらいは誰でもつくんですよ、筋肉とかが。
そうですね。
そう。で、その後から停滞期っていうのに入っていくんですけど、で、僕自身も今停滞期で、まあ筋肉は少しずつついてるんですけど、そんな大きな変化も全くないって状態で。あとは、僕自身がお腹が出やすいっていうのがあるんで、それを常にこう調整しているっていう感じなんですよね。そう。で、そういうのをやりながら、まあ自分、肉体の進化をしたりとか、あとは精神面で言うと、ここで言う精神っていうのは、例えば自分の学習ですよね、要は。未来の。はい、例えば僕の場合だとコピーライティングとかね。人間の心理とか感情とかそういうことなんですけど、まあそういうのを勉強させていただいて、で最初に、まあその千里さんの一番弟子って言われている、まあ、村上宗嗣さんという方がいらっしゃるんですけど、その方とまあ繋がりますよってなんか確か、小林さんに宣言しましたよね、確か。どっかで。そう、村上さんでアプローチから、今からちょっと一生懸命写経とか運動とかしてやりますってなんか言ったのを覚えてるんですけど。
はい。
で、それを実現したじゃないですか。
しましたね。
7ヶ月後ぐらいに。
実際に。うん、そう。で、しかも一緒にね、やったり、一緒にセミナーやったりとかしましたね。
うん。そう。そういうセミナーとかも出ていただいてとかいうところまで行って、で、その後に、よし、じゃあ、仙人さんには本当に会いたいんだっていうことになってて、で、当時、お寿司屋さんからから話したときに、なんか1000万円出しても仙人さんのセミナー出たいとか僕言ってたの覚えてます？
いや、もういくらでも出すって言ってましたよね。
言ってましたよね。自分がこれで買われたからっていうのもすごくあって、うんうん、で、総理さんとよくそういう話をしてたんですよね。
でも僕の中では、いや、会えるはずないじゃんみたいな、その感覚でしたよね。
まあ僕も正直そうですね、思ってましたね。もう当時は引退されてたんで、あ、もう会えるわけないけど、でも、もし会えるんだったら、まあセミナーとか1000万円でも何とかしていきたいなとか、いうことをずっと総理さんに言ってて。で、まあ思考の、僕の思考の中でやっぱそれが少しずつ根付いてたんですよね。で、それで少しずつその修行をずっとしながら、自然治癒クラブの活動もさせていただきながら、っていうことで、で、仙人さんが出てきたわけなんですよね、表側に。で、それでチャンス掴んで、コンサルティングとかを、まあ、受けるチャンスがあったんで、もちろんお金払ってですけど、100万単位のお金が必要だったんですけど。
そうでしたね。
そう。で、それで受けさせていただいたりとか、セミナーに参加させていただいたりとか、で、して、あと、その宿題とかをやったりとか、自分から自ら宿題以上のことをこう提供するっていうようなことを続けていってて、先生に提出ってそれだけやってたんですよね。そしたら、ある日声がかかってきて、なんか、まず運動本当にやってるのかちゃんと見たいんで、動画送ってくださいとか言われて。疑い深いんで、仙人さんが、まず、そもそも。
すごいですよね。
そう。本当にやってるかどうか送ってくれって言うんですよ、動画を。で、それで、まあ僕自身も、まあ、じゃあ動画撮って送るかと思ってたんですけど、そうじゃなくて、まあその仙人さんのお弟子さんの人と僕がスカイプして、スカイプでリアルタイムで動画撮ったやつを、そのお弟子さんが仙人さんに送るっていうプロセスだったんですよね。絶対にあのズルができないように。
本当にできない。
そう、絶対にもう抜けられない。そう。だからもう仕方ないからってことでやって、で、それで一応、まあできたんですよね。当時は本当にできなかったんですけど、そのサーキットトレーニング3回、3セットを休まずにっていうことで。
しかも熱出して、ハワイの旅行を台無しにしたってやつですよね。
そうです。そう、
あまりにも過激。
そう、ハワイの、そう、行く前の日にやったんですよね、それを。で、やって、よし、もうなんて根性でやったって感じで、本当になん、どうやってできたか自分でも覚えてないんですよね。今までできてなかったんで。
そうですよね。
そう。
仙人さんに認められるって思ったら、
うん。
できちゃったんですよね、できなかったものはね。
そうなんですよ。だから、思考一つで結構変わったっていうのがあるんですよね、自分の、その、モチベーションもそうだし、パワーもそうだし。そう。でも、一気にやりすぎたんで、次の日、大熱を出したんですけど、ハワイで。
出しましたね。
それでコーヒーエネマとかバンバンやったり、トランポリン持ってってたんで、トランポリン飛んだりして、でも一日で回復しましたけどね。
ああ。
そう。そう。で、そういうのがあって、で、それから収録に呼ばれたりして、仙人さんのプログラムに出たりするようになって、で、仙人さんがお弟子さんやってみますかって話がいただいて、で、それからお弟子さん8ヶ月やって、で、8ヶ月の間に僕、結構な、まあ前も話しましたけど、感情の上下がすごいあって、で、宗谷さんが僕のことを見てなんか廃人みたいになったとかも言ってたんですけど、最後の方は。
目がちょっとうつろ。
うつろに。 そう、まあでもそのくらい僕もなんか精神的になんか追い詰められてしまって、自分自身が選択したことですけど、でも、ああ、やらなきゃ、あ、でも辛い、やらなきゃ辛いの連続で苦しみみたいな感じになってたんですよね。で、仙人さんがスペインセミナーにやって、その時もスペイン行った時にお話しさせてもらって、で、あ、じゃあ、ケンジさんはじゃあ一回フリースタイルっていう形で修行してみますかってお話をいただいたんですよね。で、フリースタイル何ですかって言ったら、その前までは仙人さんのお弟子さん、直弟子としての修行をずっとしていたんですけども、そこから抜けて、僕自身が自分で価値を構築して提供する修行を、自分自身の責任で、自分の選択で全てやってくださいって、そういう話なんですよね。で、その結果報告だけを毎日私にしてくださいっていう形で、それを始めて、今もう2ヶ月半ぐらいになるんですよ。その中で、すごく感じたことがあって、やっぱり自分自身のペースでやると、なんとなく自分に甘くなってしまったりとか、で、あとは、今思ってるのが、その修行の時ってやっぱ睡眠不足はとにかくひどかったんですよね。時差があったんで、日本の時間で提出期限を決めるんで、僕自身が夜中にやらなければいけないってことが結構あったりとかしたりとか、あと収録時間も日本時間の夜に合わせるとこっちで夜中なので。
ですね。深夜3時とかね、深夜2時と
そ
か。
う。そう、4時とかもありましたからね。
ですよね。
そう。で、それやってて、ずっと続けてて、で、今、フリースタイルに戻ったっていうか、フリースタイルやってみて思うのが、まあ、あの時あれだけ辛いことをやってたんで、まあ、今ちょっとぐらい休んでもいいんじゃないかって、そういう甘い気持ちがやっぱ出てきちゃったんですよね、僕の中で。だから、睡眠だけはなんとか確保しよう。睡眠だけは確保しようって、なんか執着してしまって。で、睡眠を取らなければ僕はうまくいかないっていうセルフイメージがなんか出てきてしまったんですよね。そう。だからまあ、まあ、ある意味トラウマっぽいところもあるんですけど、まあそういう感じで僕の思考がどんどん変わっていっちゃって、で、最近は早起きができなくなっちゃったんですよ、僕。その睡眠に執着してしまって。そう、でも睡眠がぐっすり眠れてるかってそうじゃなくて、やっぱり何回もまだ起きてしまったりとか、その修行の時の夢を見てしまったりとか、っていうのが結構あるんですよ。そう、で、会ってて、本当はもう6時とかに起きたいんですよ、僕、最低でも。でも、いつも
なん
7時
か、
半とか8時になっちゃってて、
結構寝てますね。
寝てるんですよ。で、寝てるんですけど、一回起きるんですよね、6時とかに。ああ、で、起きなきゃって思うか。でも、睡眠取らないと僕は集中力が出ないとかね。だからそういう策話をしたりとか、
なるほど。
そう。で、それで自分で、そこはすごい苦しかったんですよ、最近ずっと。なんか自分はこのままダメになっていくんじゃないかってなんか思ったりとかしてて。
なんかだらしない自分に感じてしまったっていうことで
そう
す
そう
ね。
そうそう。ここまでだから、宗平さんが見てきた僕のその2年間とか、まあ、その修行時代までですよね、要は。フリースタイルに入る前までっていうのは、もう進化進化進化進化の連続っていう感じだったんですけど、フリースタイルだって自分のペースでやって、正直作業自体は修行時代より多いんですよ。自分でやってることがすごくたくさんあるんで。
です
そう。
ね。
そう。だけど、そのパッションとかやる気とか思考力っていうところに、その話を向けてみると、あれ、なんか自分は退化してるんじゃないか、ダサいなってなんか思い始めたんですよね。そう。それで僕、仙人さんのプログラムに入ってる中で、その毎日デイリーマインドセットっていう音声が来るんですけど、そこで、マインドセットでね、死んでから休憩しろっていうマインドセットがあったんですよ。休憩は要は、休憩っていうのは死んでから死なさいよっていうお話なんですよね。そう。それまで走り続けなさいっていう話で、それ、
100%出し切りなさいってことですかね、生きるっていう
そうです、そうです。もう人生そこにかけなさいっていう、まあそういうことなんですけど、まあ妥協するなとか多分そういう意味も入ってるんだと思うんですよね。で、そ
重いで
れ
す
聞い
ね。
て、そう、すごく重くて、で、僕自身が修行時代はそういう形で過ごしてて、今はちょっとそれが自分のペースでやってるんで、崩れてるとか、ダサいなっていうところはやっぱ感じてたわけですよね。で、その話聞いて、仙人さんも最近なんか、吐血かなんかしたかなんかで、すごい自分の限界を超えるって言って、で、その時に仙人さんが言ったのが、俺はこんなもんじゃないぜとか、自分で言ったりとか、まだまだだなとか、そういう感じでセルフイメージを高めて、またさらにその上を行こうとするって、そういうスタイルの人なんですよね。
結構追い詰めますよね。
そう、自分で自分を置いてみて、だから進化にすごい興味があって、負けるのが嫌いって、そういうことなんですけど、それを聞いて、あ、なんか、僕はまだまだアマちゃんだなとか、ダサいなとか、逃げてたなとか、すごく思ったんですよ。そう。で、それで、なんかすごいちょっと悲しくなったりとか、で、悲しくなって少しその後、もう一回その音声を聞いたりとかして思って、 あ、よし、なんか俺もやらなきゃいけないってなんか思い出したんですよね。
うん。
そう。ここで引き下がっていたら、また人生同じことの繰り返しだってなんか思い始めて、もっと進もうと思って、それで立ち上がったんですよね。
は
僕自身がもっとやろう、もっとやろうと思い出して。で、それで昨日からもうすごい全速力で作業とか、そうやって前倒し前倒しでどんどん進んでいって、さっき、宗江さんに僕が終わらせた作業とかをちょっと軽く報告させてもらったんですけど、そう。あれ、まあ全部見せてないんですけど、結構昨日一気にやったんですよね。それで。
そうか、何？それって昨日
うん。
とかの話なんですか？
そうなんですよ。昨日の話なんですよ、実は。それ気づいたっていうのが。
そっか、もうちょっと前かと思っ
そ
てたんだけ
う。
ど、
違うんです
そう
よ。
なん
つ
で
い
す
昨日の
ね。
話なんです
昨
よ。
日の話なんですね。
そうなんですよ。そう。それで、その前から僕苦しんでたんですよ。自分自身に。ダサいと思って。この
で
まま
も
じゃ
何も
退
言いま
官
せ
す
んで
る
し
と
た
か。
ね、ケンジさんね。
言わないです。それ言っちゃうとまたさらに自分がダサくなっちゃうんで。宗江さんが弱音吐いてるみたいな感じになるじゃないですか。自分を否定するトークを始めるとそれ麻薬なんで、またもっと言い出すんですよ、自分の後で。だからそれやってまた自分がスパイラルにはまっていくのが嫌なんで、それはやめたいなと思って、宗江さんには言わなかったんですけど。そう、でも今日、それに気づいてまたその、ね、これからまたさらに力つけてね、進んでいこうっていう決意ができたんで、新たに。
それでい
だから、
きなり呼び出しですか？
呼び出して、宗江さんにちょっと言おうかなと思って。
そっか、それは知らなかったですね。
そう。あとはこの自然治癒のこの音声を聞いてる人たちですよね。まあ、宗江さんも一生懸命毎日進んでられると思うんですけど、で、僕自身もなんか進んでたんですけど、なんか甘かったなって思ったんで、新たにこう決意をしたっていう、私事の話をしてるわけなんですけど。
素晴らしい。
そう。で、まあ、なんでこの話をするかってことなんですけど、僕はここから学んだことが一つあって、それは、苦しんだ状態が続いてましたよね、自分の中で。で、自分で、よし、やるぞってコミットメントして、もうこの先どんなことがあっても進むんだって、一応、まあ、今僕の中でコミットもできてるわけですよね。またこれが人間なんで上下はすると思うんですけど、でもこれを軸にして頑張っていこうと考えてるんですけど、どういう状態だったかというと、苦しんでいたっていう状態で、それは要は IQ が下がってる状態なんですよ、僕自身が。そう、だから何かに常に怯えたりとか、何かの自分が負けてるところの自分を見たくないから、ちょっと妥協して作業するっていう感じなんで、これって要は IQ が下がってる状態の行動なんですよね。
IQ を上げるというそのイメージがちょっとまだわからな
あ、
いん
そっ
ですけど
か。
ね。
で、これ IQ が下がってるどういうことですかって言ったら、それなんか IQ テストでメンサに入るとか入らないとかそういう話ですかって、そういうの出てくると思うんですけど。人口上位2%の人が入れる IQ テストをくぐった人だけが入れるメンサの、資格の話ですかとかそういうふうに思うかもしれないですけど、そうじゃなくて 基本的に僕らの考え方、思考力が低下するっていう、そういうことなんですよね。IQ が下がるっていう意味は。そう、だから、まあ前にもちょこっと話しましたけど、まあ、癌とかでね、苦しんでる人が、藁にもすがる思いで病院行って、あ、やっぱりあなたは手術して、生存確率が、まあ多分、60%か70%ぐらいになりますねとか言われたら、あ、じゃあ次の病院行ってみようかしらとかね。ってなって、そういう行動をしていて、次々に病院だけを渡り歩くっていう行為をするわけですよね。
そうですね。
そう。で、もうそれで、あ、全部同じだったの。あ、結局私の生存率は手術しても70%なのかって言って、あるいはもう生存確率が20%なのかとか言われたら逆に、もっと低くなってたら、そしたらもう今すぐやらないと間に合わないですよって言われたら、速攻で受けますよね、手術を。
もうお願いしますみたいな感じですよ
です
ね。
よね。そう、それってやっぱ IQ が下がって思考力が低下している状態なわけですよね。で、苦しんでる時もやっぱりそうで、例えば人間関係とかで苦しんでる人って今たくさんいると思うんですけど、自然治癒クラブの中にも。で、その夫婦関係もそうだし、親との関係とかもあるわけですよね。で、そういう時に、例えば、まあその夫婦の仲を直すスペシャリストの人を知ってますので、その人紹介でしか入らないんですけど、でも1時間5万円なんですよねって言って。この人芸能人の人とかも全て全員なんか見てるんですよとか言って、いう感じになってるじゃないですか。で、この人紹介状でしか受け付けないんで、私紹介できるんで、その紹介しときますね。でも、1時間5万円ですから大丈夫ですかって言ったら多分 OK って言うんですよね。
それは言いますね。
そうそう。で、そういう感じでね、やっぱ IQ が下がってる時っていうのは、本当に、でもその人が本物かどうかもわからないかもしれないじゃないですか。多分芸能人がみんな相手してるからって、その一言でなんか信用しちゃって、思考力低下してるからね。それで
そうで
まあ、
すよ
で、
ね。
そう。で、自分も藁にもすがる思いで、その、ね、トイレでゲーゲー吐いてる状態で、それ言われたらね。 いや、もう今すぐってなるわけですよね。
なりますね。
そ
それで
う。
解決できるなら、ぜひと思って思いますね。
そういう感じなんですよね。だから IQ が下がってるっていうのは、思考力が低下しているっていう、まあそういう話なんですけど、で、僕自身が、その苦しんで IQ が下がってたわけですよね。修行生活を終わって、なんか自分が甘いんじゃないかって思いましたね。でも前の、その生活に戻るわけにいかないとか、睡眠時間を削ってしまったら、また自分はダメになるとかね。そういう感じで、正しい判断とか決断ができない状態になっていたんですよ。そう。で、その自然中クラブとかでね、最近そう、総平さんが、スカイプでいろんな人とお話をされたじゃないですか。
しました。
で、それで見ていると、やっぱり、まあ、健康にはある程度なりましたけど、とはみんな言うんですけど、でも必ず何かしらの不安とか恐怖ってみんな持っててましたよね。
ありますね。
で、それはイコール IQ が下がってる状態なんで、病気になりやすいっていうことにもつながってくるんですよね。常にストレスを抱えてるんで。
そうですね。ストレスかなり大きな影響を与えますからね。
そう、だから健康には結構なってきてますけどね。でも毎日、親との抗争で大変なんですよとか、親との相続遺産の問題で毎日ドギマギしてますって言ったら、せっかく健康のことやっててもそれがね、無駄になってしまうってこともやっぱあり得るわけなんですよね。
そうですね。
そう。
いく
だから
ら
最
食
近
事
ね、
ね、気使ってたとしても、やっぱり心が病んでたら、ね、人生ちょっと違いますよね。
人生がやっぱ方向性が一気に変わっていくと思うんで、そう。だからその辺のことを考えてみるとね、やっぱり心理的な障害っていうのが一番大きいって僕は考えたんですよね。その自分の、例えば、翔平さんの将来もそうだし、僕の将来もそうだし、この音声を聞いたら、あなたの将来とか、あなたの家族の将来とかも、全部それで思考で変わってきてしまうっていうところ、ストレスの量で変わってきてしまうっていうところだと思うんで、まあ、それをなくすにはどうしたらいいかっていう話を、まあ、今までちょっとずつしてきたわけなんですよね。
そうですね。
実は、あなた一人一人が IQ を上げることで、自分自身のその残りの人生ですよね、を、もちろん、有意義にすることができますし、あと無駄な時間を過ごす必要もなくなりますし、家族関係ももちろん良くなりますし、で、ここまでのね、こう自然治癒クラブの動きっていうのをやっぱり見てみると、僕ら自身がやってきたことですよね。っていうと、基本的にやっぱ一つにフォーカスするっていうことをやってきたじゃないですか。
そうですね。
例えば、食事にフォーカスとか、運動にフォーカスとか、まあ、起死回生とかは食事、運動っていう、まあ、要素とか入れてますけど、そう、でも基本的に、そうですね、やっぱり何か一つをこうやるといいんですよっていう形の言い方をしてきたんですけど、まあ実際にね、結果がたくさん出ていてて、感謝の言葉もたくさんいただいてると、では事実なんですよね、それ自身も。でも中にはいまいち実感ねえなって言ってる人も いるわけですよね。
中にはいますね。
そう。で、これなぜかってことを考えると、で、これ人間はユニークだからだって思うんですよね、やっぱり。ユニークって分かりました。面白いからかなって思いました、小林さん。人間は。
ユニークは まあ、特別な存在っていうことですね。
そう。オンリーワンですよね。そう。だから聞く人もいれば聞かない人もいるわけですよね。
そうですね。
そう。だから全て一つのメソッドで全員が解決することはありえないわけですよね。
そうですね。
そう。で、それでさっきもちょっと言ったんですけど、総井さんがね、一生懸命50人ぐらいの人にスカイプ個別コンサルをやっていただいて、で、僕もその音声を聞かせていただいて、そう、新たに分かった悩みっていうのがやっぱあるわけですよね。で、それをこの間、総井さんともちょっと話してましたけど、それは、心理的ダメージなんですよね。
それ大きいですね。非常に大きいと思いました。
心理的ダメージはかなり感じましたところですか、話していて。
そうですね。まあ自分自身、まああとは人間関係ですね。そこでやっぱ混乱が起きて、で、それが結局毎日の行動できない、ことにつながってるなっていうのは強く感じましたね。
そう。で、ここで出てくる感情っていうのは何かっていうと、辛い、苦しいなんですよね。
そうですね。
そう。僕も音声聞かせてもらって思ったのが、代表する感情は何ですかって言ったら、辛い、苦しいが、もう1位、2位を占めたんですけど。
そうですね。
そう、辛い、苦しいなんですけど。そう。で、これ、覚醒ヒーリングセミナーでもちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、苦しみの最大の原因っていうのは感情なんですよね。そう、感情が、要は苦しめてるんですけど、で、なんで感情なんですかってことになってくるんですよね。で、感情がどうして湧き起こるかっていうと、これは、 人は関係してるんですよ。
そ
人
うで
間が存在がないと感情って動かないんですよ。そう。だから、例えばね、キャスタウェイっていうトム・ハンクスさんの映画があったじゃないですか。
あ、もう飛行機が落ちちゃって、
そう。
で、一人だけ無人島に生き残ってしまったってあの映画ですよね。
そうです。そう。それでその中で、もうパッケージとかは、波で流れてきて、島に流されてるんですけど、で、その中で、アイススケートのその靴とか、あとバレーボールとかね。あと、洋服とかあったかな、確か。わかんないけど、そんなのがいろいろあって、で、一人でも過ごしてるわけですよね。トム・ハンクスさんが。で、その時に、いや、一人だ、本当に一人でね、自由気ままに生活してるんだったら、何の感情も起こらないと思うんですけど、あの映画の中で描いてることっていうのは、今無人島で一人で、本当は家族のところとかにも帰りたいのに帰れないっていう、そのジレンマを、要は描いてるわけですよね。
もう相当フラストレーションでしたよね。
そう、
トム・
だから
ハン
最後
ク
の
ス
方
も
なんかは、
ね。
バレーボールに顔を描いて、ウィルソンって名前つけて、ウィルソンのバレーボールなんで そう、それでウィルソンをなんか蹴ってどっかにパーンってやっちゃって、で、それを探しに行って泣きながら探しに行くシーンとかがやっぱあったんですけど、あ、ごめんね、ウィルソンって言って、悪いことしたねって言って。そう。で、その泣いてる時って何が起こってるかっていうと、人は絡んでるわけですよね。ウィルソンを人だと思ってるわけですよね。
そうですよね。
そう。例えばどうですか、小林さん。ウィルソンをバレーボールだって考えたら、蹴ってどっかにしちゃったら、ああ、ごめん、悪かったねって言って泣きます。
泣きはしないです ね。
ですよね。そう。で、これを考えると、感情っていうのは人がいないと起こらないってことなんですよね。
きないですね。
そう。だから、僕らは感情的になってしまっていうことですね。要は、IQ が下がるっていうのも感情的になるっていうことなんですけど、そうすると、思考とか発言とか行動っていうのを起こしたときに、自分が本当に描いている結果にたどり着くのはすごく難しいってことになるんですよ。感情的だから、正常に判断ができないですね。IQ が下がっているんで。
そうですね。
そう。で、あとはこの健康をやっていても、何が本当の情報かわからないよという人もやっぱいたわけですよね。
多いですね。
そう。そうすると、それって、そうなるとどこにフラストレーションを感じるかっていうと、自分への解決方法がないっていうのと同時に、なんか自分の周りの人も救えないとかね、家族に何もしてあげられないとか、その旦那に何も言ってあげられないとかね、いうところにもつながってきたりとか、まあ、いろんなフ
そう
ラ
で
ストレー
す
ションがやっ
ね。
ぱ生まれてくるんですよね、感情が。宗井さん、苦しみありますか？
いや、それはありますよね。
うん。
思うようにうまくいかないとか。
ああ、思った通りにいかないな、クソと思います。
思いますよね。
あ、そ
なんて言うこと
うか。そう。
がわかんねえんだ、みたいな。
そう。なんで
そ
俺
こ
ので
。
言ってることがなかなか納得してくれないんだとか思います？商
思
談
い
と
ま
か
す、
し
思い
て。
ます。
そう。俺のポイントはここなんだよって言います。心の中で。
でも理解できないみたいな。そ う
そっ
いうことあります
か。
よね。
それで苦しいって思いますよね。その時に。
ありま
そ
す。
う。で、苦しみとは何かっていうことなんですけど、で、苦しみってのは要は痛みとか摩擦に執着することで生まれるんですよね。そう。で、これ、具体的な例を挙げてみると、別れた恋人に執着どうです？そうです。
もうすごい、
苦
強い摩
しいです
擦
よね、
を。
これ、本当に。
あいつは今何やってんだろうとかね。
そう。だから苦しい。だから、本当は電話したいけど電話できないとかね。そう。だけど好きなんだっていうことですよね。
どうして僕があんなこと言ってしまったんだろうとかね。もう常に過去に起きたことをマイナスに考えるような気がしますね。
そう。それ何回も何回も同じことを繰り、あの、頭の中で再生しますよね、そのシーンを。
シーン再生して、で、後
そ
悔の念を持ちながらって。
う。
でも何も変えることができない、みたいな。
苦しいですよね、その状態。
苦しいです
そう。
ね。
僕も経験あるんですけど、相当苦しいんですよ、これ。そう。あとは、多分これ結構いるんじゃないかな。奥さんとか旦那さんの浮気の疑い。疑い
疑
続けること。常に、携帯を見たいとかね。
それは辛いんじゃないんですかね。
そうで、例えば入ってるんですよ。例えば、鈴木なんとか子さんとか入ってて。
なんだこれは、みたいな。
着信に。実はでも会社の普通のね、取引先の人かもしれない、社長かもしれないですね、もしかしたら。
そうですよね。
そう、だけど奥さん側から疑ってるってなったら、あれ？これ浮気相手なんじゃないの？ってなるわけですよね。で、夜ちょっと帰りが遅くなったら、あれ？また浮気してんじゃないの？って執着しますよね。
どっか行ってきたんじゃないのかな、みたいなとか。
そう。相当苦しいですよね、それ。奥さん側からすると。
それでね、なんか背広かなんかに長い髪の毛がついてたとかね。でも
そう。
実は
完
なんか
全に
電車の中の
そう。
満員電車の
そう、
女
前
性
で
の
したん
金
だ
が
か
ついていただけだとか。
ら。そう、あるいは会社ですれ違った人の髪の毛かもしれないですよね。
そうですね。
そう、で、すごいいろんな想像を膨らますわけなんですよね、執着していて。
そうです
そう、
ね。
で、苦しいね。それってなんかすごい IQ が下がってると思いません？
下がってますね、間違いなく。
そう。だって、ありもしないことを全部作り上げるんですよ、自分
そう
で。
ですね。
そ
で、解決も何もないんですよ。それを思い続けるだけ。
う。そう。で、奥さんはすっごい苦しいですよね、その状態が。
苦しいですね。
毎日毎日ドギマギしながらだって待つんですよ、旦那さんの帰りを。そりゃ苦しいなって話ですよね。
ですね。
そう。あと、お金に執着です、お金。
お金か。
これは多分結構強いと思うんですけど。
結構いますよね。やっぱりだから、銀行口座の現金が少なくなってくる瞬間とかね。
そう、残高が、また今日も何十円減ったとか、何千円減ったとか。
で、今回の来月の支払いどうしようとか、
そうそうそう、お金のことば考えてしまうってすごい
考
苦
え
しい
ちゃ
わけですよね。苦しいですよ、そうですね。お金のことば考えると、例えば。
う。苦しいですよね。
そうですね。家賃がとかね。
ね。
僕
こ
もあ
れ
りま
か
し
ら
たけ
どうし
ど。
たらいいんだろうとか、将来どうなっちゃうんだろうとか。
そうそうそうそう。もしかしたら全員家族でこうアパートを追い出されて、路頭に迷うんじゃないかとかね。
そうですね。子供どうやって養えばいいんだろうとかね。子供の顔を思い浮かべながら考えちゃうわけですね。
そうですよね。子供学校行けなくて、なんかろくに言葉も喋れない子供になって、みんなからなんかすごい仲間当てにされるんじゃないかとか。
そうですよね。
不合理な恐怖をすごい作り上げますよね。なんか頭の中で執着すると。
そうですね。で、あとはやっぱ経営者の方とかね、やっぱりその会社の資金繰りがとかってね、社員の給料どうしようかとか考えちゃうと思いますよね。
そう。そういった感じでやっぱ執着をしていくってことをすると、やっぱ IQ が下がるし、苦しみっていうのがどんどん増大していくんですよね。そう。そうすると、いいこと何にもないんですよね。
ないですね。
そう。苦しみを抱え続けるって実はいいことが何にもなくて、リターンゼロなんですよ、ほぼほぼ。
ですね。
そう。で、僕がこれで学んだのはね、自分自身は苦しみから解放されるっていうところで、そのポイントは何なのかっていうのをちょっと考えてみて、実際にしてみてね、思ったんですけど、結局のところは、執着をやめるってことなんですよ。そう、だから例えば、別れた恋人の執着ってなって苦しいじゃないですか。そこでもういいや、次の恋人探せばいい。その人と幸せになろうって考えたら、楽になりますか、気持ちが。
楽になりますよね。
そう。で、一気になんか恐怖とかもなくなるんで、IQ が上がりますよね。
そうですね。
そう。さっきの奥さんの、旦那さんの浮気の話とかどうです？いや、もう旦那は真面目だから私は信じる。よし！ってなったらどうです？
もう全然楽ですよね。
そう、
あ、お
楽
帰
で
り
す
な
よ
さ
ね。
いとかって言って、
そう。
飯
多
作っといて。
分腹、歌いながら多分ご飯作りますよね、きっと。おそらく。
そうですよね。
そう。で、家族旅行のこと考え始めたりとか。すると思うんで、今までにはできなかったようなことができるわけですよね。
そうですね。
そう。で、僕が最近使ってる魔法の言葉っていうのがあって、この場合は、ほどほどにバランスでいいよねって、これなんですよ。
ほどほどにバランス
バ
いい
ラン
ね。
ス、そう、バランスで、バランス取ればいいよねってことですよね、要は。そう。それでいいじゃないか、別に。そこまで執着しなくても。そう、死なないしとか言うんですよ、僕、しょっちゅう。そもそも死なないしとか言って。
そう。でも、それができたらいいですよね。ただ、
そう。
実際執着を持ってる人がそこから解放させるっていうのは相当難しいような気がしますけどね。
そう。簡単ではないですよ。
簡単ではないですよね。
そう。で、この魔法の言葉も結構一時的で、やっぱり時間が経つと、やっぱり、また恐怖とか不安が現れてくるんで、しょっちゅう使うことも必要だし、でも逆にこれ使いすぎるとバランスが崩壊して、今度は逆に退化させるんですよね。例えば運動とかやってて、ほどほどにバランスがいいよねって言って、今日は疲れてるから、ほどほどにバランスかなって言って、やらなくなったらどうです、おじさん。
それはダメですよ。
怖いですよね、それも、逆に。
怖い。それが1日2日3日とかって1ヶ月ってなったらいつの間にかやってないみたいな。
そう。で、いつの間にかまた太り出したとかね。
そうですよね。
そう。で、それ病気になっちゃったとか、あるかと思うんですけど。そう。だから僕の場合なんかは、例えば、そのバランスを取るためにやってることっていうのは、例えば、運動とかの場合だと、なんかクソ、なんかこんなもんかお前はダサいなとかっていうのもやりますし、あとは、前から結構言ってますけど、カメラで撮られている映画の主人公だって思ったりとか、
そうか。僕の場合は、なんていうんですかね、運動めんどくさいなって思ったけど、やった後の気持ちよさをちょっと想像しますよね。
未来を考える。
なんか、やっぱやり続け、体調もいいし、あ、今日、体を動かすことによって、まあ、最高の朝を迎えるためにやろうとかっていうふうに思えば、できるような気がしますけどね。
ああ、すごいですね。最高の朝でモチベーション持てるのは結構すごいレベル高いですね。だから物理的に何かなくて最高の朝っていう。
いや、運動して気持ちいいなっていう感覚になればいいと思っちゃうんですけど。
ああ、そっか。でもそれは、でもある程度やってるからですよ、それ多分おそらく。
まあ最初はね。
最初は多分それで、それではなかなか。
まあ、最初はね。
どうするさ、いきなり100キロデブの人が最高の朝迎えるために運動やるかっつってた。ならないですよ、多
分。ならないと思う。最初は大変だった。
そう、だから最初の場合は多分、もう太ってるねって言われたくないがためにやるとか。
で、ね、でも僕思ったのは、すっごい大変だったんですけど、で、完璧にやろうと思った時に大変だったんですよ。
ああ、そうだね。そうそうそう。
10回セット、10回を3セットとかだったんですけど、それ1回やったらもうほんととんでもなく心拍数上がって、もう無理だって思ったんですよね。それを、もう、多分5回2セットぐらいにしかやんなかったんですよね。そしたら、あ、これ楽じゃんって思って継続ができるようになったわけなんですよね。だからコンサルされて、やっぱ運動ができないんですっていうふうに言われたときに、いや、でも、1日5秒でもいいから、やるのとやらないのどっちがいいと思いますって。これやった方がいいですよねって、みんな言うんですよ。だったら、じゃあ5秒1日作れますって。だからそれを、ちょっとずつでもやりましょうっていうことで言ったら、ああ、できますっていうことになったんですよね。
そうですよね。まあ多分大統領じゃない限りできると思うんですよね、おそらく。
できると思うんです。
秒刻みのスケジュールじゃなければ。
そ
おそらくそうですよね。そう、だから、宗平さん自体も、まあ要は執着しなかったってことで、完璧主義に対して。
そうですね。
そう。だから苦しくなくなってできたってことですよね。
そうですね。
そう。だからすごくそれはいい例だなって今思ったんですけど。そう。で、まあ、ここまでね、いろんな音声話させてもらって、宗平さんと。
はい。
それで、デイリー1ミリ覚醒とかも話してますよね。
そうですね。
そう、いろんなこと話してて。で、基本的に今までのようにね、これ食べたらいいですよとか、これは避けましょうとか、この運動で一発解決ですとか言ってないですよね、はい、もうここまでの音声で。
言ってないですね。
結構抽象的な難しい話を、思考とかマインセットの話を中心にしてると思うんですけど、
はい。
まあそれはなぜかっていう話なんですよね。
うん。
で、ここまで話したように、やっぱりこう、思考が大切だっていうのは分かったと思うんですけど、まあ実は食事よりも運動よりも、まずは思考を変えないことには、継続的な結果には繋がらないっていうふうに、まあ僕自身が痛感したのと、あと宗平さんもそれも痛感してるわけですよね。
めちゃくちゃ感じましたね。
そう。だから、まあ運動とかね、食事、それから排出ってすごい大切で絶対に必要なんですけど、健康に対しては。だけど、その前に実はやることがあったっていう、そういうことなんですよね。
ですね。
そう。それがやっぱ思考を変えるっていうことだと思うんですよね。で、その思考は変えられないのはやっぱ苦しみにとらわれているからとか、あるいは何かに執着しているからとか、いう感じで IQ がやっぱ下がってる状態なんですよね。だから冷静な判断ができないんで、インターネット上にいろんな情報がすごい散乱してますよね。
はい。
で、それ何を信じていいかわからないじゃないですか。
そうですね。
そう。それって、要は IQ が下がってる状態だと僕思うんですよ。正常な判断ができないっていうことは。
そうですね。
そう。だから例えば、まあ、宗平さんの話聞いてね、よし、これやるんだ、押すって言って、それ一本で行くぜって言って、もうすごい、なんていうのかな、ポジティブに満ち溢れていたら、インターネット上に落ちている、そこら辺で落ちているみんながね、なんかこれ書きましょうかねとか言って、どっかからね、引用してきて、それをね、パッてこうウェブサイトとかで作って書いてる人の情報なんかは信じなくなると思うんですよ。
そうですよね。
そう。だから、その状態が僕は危険で、IQ を逆に下げてると思うんですよね。だから、例えばコーヒーエネマの話とかすると、いや、コーヒーエネマちょっとサイトで調べましたけどって言ってくる人結構いません？
あ、それはね、調べてる人多いと思いますよ。
うん、そう、調べて、その情報を鵜呑みにして、あ、じゃあこういうのちょっと危ないんですねってやらない人結構いますよね。
なんか危険だとかね。マイナスの、ね、ネガティブのイメージをね、
そう
植え付けてる人いますよね、
そうで、マイナスのとこだけはピックアップして持ってくる人いますよね、そうで、
はい、
そう、それって恐怖に怯えてる証拠なんですよ、要は。IQ が下がってるんですよね。だから怖いとこだけは目につくんですよ。そうしたらどうですか？例えばポジティブで、スーパーポジティブだったら、恐怖のこととか目につきます？
まあ、こういうふうに言う人もいるよねって、基本的には信じないですよね。マイナスの話はね。
そう、自分がやってることが正しいって思い始めますよね。
そう
自
です
分
よ
が判
ね。
断すること自体の方が重要だとか。
そうですね。信じることですよね。
そう。ではね、そう、なぜ思考を変える必要があるかって言ったら、要は苦しみから簡単に脱出できたりとか、
そうですね。
ストレスフリーになったり、あるいは人間関係が楽になったりとか、まあ、つまり、その残りのね、人生の時間がやっぱ少ないわけですよね、基本的に。そんなに多くないんですよね、実は。
そうですね。
だから残り少ない人生の時間を有意義にね、やっぱ楽に過ごすってことは、やっぱ思考を変えていって、IQ を上げていって、苦しみから解放されるとかね、そういうスキルをマスターしていくことがやっぱり一番最初だと思うんですよ。
そうですね。
そう、それをやったら、それを知っている上で、食事法とか、例えば運動法をやったら、そもそも惑わされないんですよ、他の情報に。
そうですね。
そう、そしたら同じことを継続するんで、結果出ますよね、間違いなく。
絶対出ますね。
そう。でも逆にどうです？ああ、これもいいわね。ああ、あれもいいわね。ごぼうだわ。とか言ってたらどうです？これさ。
で、ごぼうも途中でやめるみたいな
そう。
話
で、
です
あ、
か
こっ
ね。
ちはマンゴスチンの方がいいのねって話になって。
あ、じゃあこっちやろうかみたいな。
そう。同じこと続けてみると結果ってわからないんですよ。僕らユニークですけど、そもそ
そう
も。
ですね。
そう。だからそれをするにはやっぱ思考力が必要だし、IQ が常に正常でなければいけないってことなんですよね。そう。だから思考がすごい大切なんですよって、まあちょっと難しい話をここまでしてきたわけなんですよね。そう。でも、ここまで聞いてる人って多分相当レベルの高い人なんで、僕は、理解してくれると、かなり期待値を上げてるんですけど、どうですかね、曽根さん。
そうですね。まあ、こういう、ここに気づいちゃえば、やっぱり、一番の解決法、一番の健康法っていうところに多分なっていくと思うんですよね。で、自分が本当にいい人生を歩めるっていう、思考一つで変えることができるって、思える人ですよね。その人が多分今まで、ね、この長い時間でも聞いてくれてると思いますね。
そう。だそういう人がね、多分実践していくと思うんで、そしたら、その人たちが実感してね、他の人も伝えていってくれれば、その日本の IQ が少しずつ上がっていくんじゃないかなって僕は考えてるわけなんですよね。
そうですね。
そう。でもいいです、曽根さん。まあ、うちの家族だけ、とりあえず、まあ、楽に暮らせば、楽ちんに暮らせればと思います。
まあ、まずでも自分自身家族は大切ですよね。そ
そ
こを満足させないと人を満足させることはできないというふうには僕は思いますね。
う。そう。で、人を満足させるためには、もう思考レベルは変わらないと、今の時点で変わってないんだったら思考レベルも変えるしかないんですよね。
そうですね。
そう。だから必要だっていうお話をずっとさせてもらってるんですけど。だから逆に思考を変えないと、単純に全てのレベルが停滞して上がらないとか、あるいは進化ができないんですよね。そ
そう
も
で
そ
す
も。
ね。
そう。進化ができないイコール同じことの繰り返しなんですよ。そう、以前の僕みたいに。デブちゃんで。
デブデブちゃん変わ ら
デ
な
ブち
い。
ゃんで。そう。で、人に会うたびに、あ、また太ったって言われたりとかね。で、よし、ダイエットするぞって言って家帰ってね。なんか大盛りのヨーグルトと、缶詰のフルーツと混ぜたやつを食べて、よし、健康食だって食べたりとかね。
それで17年間変わらなかったってことですよ
そう、それ
ね。
で痩せねえなって言ってたんですからね。思考レベルはほとんど変わってないっていうのがあって、僕自身、その時。
でもこの思考レベルが変わっただけで、この2年でケンジさんのこの変貌ぶり、
そ
やっぱ
う。
すさまじいですよね。
そう。だから思考の強さは僕はすごい実感してるから、それをぜひあなたに分かってもらいたいっていうのがあって。
そうで
で、そ
す
れで
ね。
実践して、実感してもらって、また家族とかね、周りの大切な人に伝えていってもらいたいって、そういう思いがやっぱあるわけなんですよね。そう。だから、一言でまとめると、真の健康法とは、思考の改革であると思うんですよね。どうでしょう、さん。真の健康法と
思考
は
の改
思考の
革っ
改
ていうこ
革
と
である。相田みつをとか。
すごいな。これいいですね。真の健康法は思考の改革である。
って思う、自分自身で体感して思うんですよ。そういう人もだって思うでしょ。自分でいろいろその健康法やってきて、
もう間違いないですね。
思考が頂点に来てるなって思いますよね。
そうですね。だから、まあ、起死回生アカデミーでもね、3週間ちょっと頑張ってっていうことで、で、運動もね、 継続しましょうっていうふうには習慣の大切さっていうのは言ってるんですけど、実際にプログラム8週間終わっちゃうと、うん、その後、あ、で、懇親会とかで会うと、いや、実はちょっと運動今できてないんでしょうね、みたいな。
多いね、確かに。そういう人多かったね。
結構あるんですよね。うん、そう。だから、で、久しぶりに懇親会で会って、
うん、
いや、でもそれちょっと少しでもいいからやりましょうよ、とかって言うと、うん、言ってたね、またそれが始まったりとかするわけですよね。
うん、
でもそれって、やっぱり思考レベルが高ければ IQ が高い状態だったら継続は多分できたと思いますね。
そうだからそこで終わって8週間例えば終わって で、うん、やってないなと思った時にあこのままじゃダメだってこういう思考をパッと切り替えることができたら変われるわけですよね。
変われますね。
そう、まあ、例えば東平さんの一言で変われたっていうのもあると思うんですよね。それで思考回路がこうスイッチが入ったとかね。
はい、
うん、あると思うんで、そう、そんな感じでやっていけば全く問題ないかなって僕は思ってるんです。要は思考レベルを上げていけば、今の目の前の問題も解決していくし、実はもう借金とかもどんどん減っていっちゃうとかね。
はい。
そのビジネスもうまくいったり、夫婦関係もうまくいったりとかね。いうことが起きてくると思うんですけど、じゃあ、まあ話はよくわかりましたけど、まあ、どうやって思考を変えていくんですかっていう話になってくると思うんですよね。
はい。
で、僕自身がまあ実践しているのと、あとは、まあ、教えさせていただいている方法があって、
はい、
で、3つのステップがあるんですよね。
はい。
で、この3つのステップをちゃんと実践することが、まあ、本当に重要で、まあ、やらなくて頭で分かってるだけだったら全く意味がないんですけど、
はい。
僕自身がやってみて、やっぱりすごく思ったんで、まあ、ぜひともこの3つのステップをちょっとやってみたらね、思考を変えるっていうことは、実はできるんですよね。で、1つ目が、まあ、本当に簡単で当たり前なんですけど、自分を知るっていうのがファーストステップですよね、要は。
そうですね。自分知らなきゃ何を変えるか分かんないですよね。
そもそも何から始めていいか分からないっていうのがあるんで、そう、自分を知るっていうことがファーストステップで、僕の場合はやってることは、うん、まあ、前のように言いましたけど、まあ、恐怖リストとか欲望リストを書いたりとか、あるいはその3年以内のその目標を自分で決めてみて、はい、で、その時の例えば、成功ストーリー、失敗ストーリーとかも作ったりしてるんですよ、僕。
なるほど。
例えば、僕が懸垂を10回きれいにできるようになるっていう目標を立てるじゃないですか。
はい。はい、
そしたら、成功ストーリーは、きれいなフォームでやるっていうことですよね。だから常に、1回1回にフォーカスをして、
はい、
先を見ずに、例えば、うん、あと5回だ、あと3回だってやってると適当にやっちゃうんで、そうでなくて、
1回1回、
そう思うでしょ。
懸垂はめちゃくちゃ思う。
思うよね。そう。だからそうやらないように、一回一回落ち着いてやる。それが、たとえ10回できなくてもいいから、まず1回、2回、3回でもいいから、1回ずつ丁寧にやっていけば、少しずつ体力がついて、で、どんどん10回に近づいていくっていうのは成功ストーリーで。
ああ、そう。そうか、10回っていうことを前提にやっていくと、うん、1回1回が中途半端なんですよね。
そうなんですよ。
そうか、じゃあ1回1回、でも6回でもいいからっていうふうに思ったら、うん、それはできるかもしれないですね。
楽そうですよね。
本当にそうですね。
そう。だから、結局、懸垂の目的っていうのは、しっかりやってなきゃ、ちゃんとした筋肉、あの、自分の求めるところに筋肉は絶対つかないんで、そもそも。
そうです。
カード10回ロースト、おいさん。体もブルンブル震わしながら10回や
った。もう、あの、ちょっと半分、なんかこう、ジャンプするみたいな感じで。
そうそうそうそう。
それで、下がるみたいな、そんなことやってましたね。
そう、それで10回やった、よしってやって、僕もやってたんですけど、それを、実際に。それでよしと思ってたんですけど、それは正直あんまり意味がないんですよね。そう。そう、だから、でそれが、まあ、一回一回丁寧にやるっていうのが成功ストーリーで、失敗ストーリーは何かっていうと、僕の場合は何を書いたかっていうと、まあ、とにかく回数をこなすことを考えるっていうことですね。それが第一で、で、その時に体をバンバン動かしてあげるとか、変えるみたいな、そうですね、変える。平泳ぎみたいにして上がるの。もうダメだって言った時に。
変える。
変えるの平泳ぎみたいに、足パタンパタンパタンってさせて、で、上に上がっていくんですよ、懸垂で。
あ、そうそうそう、それやりますよね。足めちゃくちゃ振りますよね。
そう、でもそれは懸垂で本来使う筋肉は使ってないんですよね、そもそも。
確かに。
そう、勢いで。ほとんど使ってないっていうのがあるんで、そしたら結局ね、いつまで張っても10回できないですよね。
できないですね。
そう。で、あと3回だとか2回だって考えてしまうっていうことも入ってて、それを考えてしまうと失敗するっていうストーリーですね。
すごい考えますね。ああ、そうだ。わかりました。
そう、目標、一つの目標に対して二つのストーリーを作っていくっていうことをしたりとか、 そうすると、その失敗のストーリー自体が自分の今なんですよ、基本的には。うまくいってなかったら。だからそこを直せばいいんだって自分はわかりますよね。そう、だからそういうこともやっていけるっていうのがあったりとかですね。あとは、僕自身は、自分の毎日の気づきを、まあ、メンターに送るっていうことをやってるんで、で、しかも音声で撮って送るのと、あとメールでも書いて送るっていう2回やってるんですよね。そう、それで自分自身を知ることができてるんですよ、少しずつ。
そうですね。
そう。そういうことをやって自分を知っていくから、ああ、じゃあ自分は例えばね、さっきとか僕苦しみから、苦しみ執着していっても、ちょっとダサかったっていうのを気づけたわけですよね、自分で。
そうですね。
そう。自分で気づきを毎日ね、こう発表してたりとかしなかったら、いや、まあ、うん、俺はそうそう次のレベル行くぜとかなってしまうわけですよね。
です
調子
ね。
に乗って、先生にやって。そう。それじゃまずいなと思ったわけですよね。
なるほどね。
そう。だから自分を知るってことはファーストステップなんですよ、基本的には。そうしないと、人に言っても、まず、説得はできないっていうのがあって、人に。そもそも。分かってもらえないんですよね。
ですね。
上っ面
だから
のこ
まあ
と言っ
自
たと
分
ころ
ので
。
弱いところとか短所とか嫌なところ、ずる賢いところ、そういうところも含めてやっぱ知らなきゃいけないですけど、やっ
そう、
ぱよく
直
思
視す
うの
る。
が、結構人って他人っていうのはすごい冷静に分析するじゃないですか。あの人ってこういう嫌なところがあるとかね、ああ、なんでああいうこと言うんだろうとかっていうふうに他人を分析するんですけど、自分自身本当に理解できてないですよね。
そう、できてないんですよね。そう、そこが自分のこと慣れてわからないってみんな結構言いますよね。そう、例えば人のね、恋バナの相談とかに乗って、まあ、人のことは結構言えるんですけど、なんか自分のことはダメなんですよね。てへへへっつって頭かいてる人見たことあります。
いや、めちゃくちゃありますね。婚活を、だからすごいサポートする子がいるんですけど、で、そういう合コンみたいな子ね、やろうよとかって言って集めるんですけど、でもその子自身は彼氏もいなく、まだ未婚のままで、いや、どうして自分見つけないの？みたいな。いや、私はいいからさ、みたいな。そんな感じ。
そう、だから自分のこと直視してないっていうことなん
し
ですよ
てな
ね。
いですね。
そうすると結構、結果的に、経験談からのアドバイスじゃないんで、結果が出ないとか、あとは、いまいち信用できないなって思われたりとかするんですよね。だから今、自然治癒クラブの人の中で悩んでるのが、家族の人がどうしても非協力的だとか、
あります。
そう、なんかお父さんとかが太く短ければ、俺はそれでいいんだよ、オラって言って、それでそのまま、仕方ないわねって放っている人とか、やっぱいるわけですよね。
います。
そう、それはやっぱり、まあ前回も言いましたけど、やっぱ自分が変わったりとか、自分が経験をしたことを、まあ、見せるとか、最初は伝えるのは難しいと思うんで、見せるっていうことをしていかないと、相手は動かないんですよね、やっぱり。
そうですね。
そう。だからまず自分を知らないと、その相手に対しても、なんていうか、こう、アドバイスすることもできないっていうことなんで、自分を知るがファーストステップで、で、2番目に来てようやく相手を知るっていうステップに入れるんですよね。そう。で、自分が知ったんだから、体験したんだから、じゃあ今度は、あなたの今状態どうなの？って言って、ああ、なるほど、そうなんで、ああ、わかるわかるっつって、ああ、私も実はあの時ねって話せるわけですよね。
そうですね。
そう。そしたら、ああ、そうかっつって、気持ちがわかってるんで、そもそもその時に辛さとか苦しみが。
そうですよね。
そう。
ただ結
簡
構
単
友
ですよ
達とか
ね。
ね、女性同士とかでもそうなんですけど、相手の話聞かずに自分の話だけしかしない人とかって結構いません？
多いです。それはすごく多いです、本当に。そう。なんか、人の話、なんか自分がしてる話をこう避け、なんか被せて、自分の話だけで終わるっていう、それ帰っちゃう人いますからね。
いますよね。
で、自分の話って言っても自分を知ってることじゃなくて、自分を知らない状態での自分の話なんで、そもそも。
そうなんですよ
だ
ね。
から、相手から見ると勘違いしてるよね、あの人って思っちゃうんですよ。
なんで、あ、もうちょっとこういうとこ気づかないんだろうね、みたいな。
そう、そこなんですよね。そう、だからその時自分を知ってる状態で、言ってると、そもそも自分の話しなくなるんですよね。あんまり。
そうです
自
ね。
分を知っていると、自分の嫌なところとか全部直視してるんで。そうすると、あ、これ相手に言ったら、もしかして嫌な思うだろうなって分かってくるんですよね。そう。で、そういう状態で相手を知るっていうこともしていったら、もう相手はすごい共感してくれて、ありがとうっていうふうになっていって、あなたの言うことなら信じるわとかね、信じますとかいうふうになっていくって、そういうことですよね。そう。で、こういうことをしていくと、どんどん思考のレベルっていうのは上がっていくんですよね、自然に。相手のことを考えれる思考ですよね、要は。自分のことも考えれる思考なんで。
そうですね。
ですよね。でもこのままじゃいけないぞっていう話になるんで、そしたらまた停滞してしまうぞって話ですんで。じゃあ、ステップ3でどうするかって言ったら進化するんですよ。
進化ね。
そう、進化をしていく、もっとレベルアップをしていかなければいけないですよね。 そう、で、レベルアップするにはどうしたらいいかって言ったら、もう最初にね、自分を知るって、この2つのステップを繰り返してれば自動的にレベルアップはしていくんですよ、実は。なぜなら、相手の話とかを聞き始めると、あ、そういえば自分もあの時こうだった、じゃあこうした方がいいって、いろいろ気づきが生まれてくるんで、その自然に進化するんです。だから僕も今回ね、仙人さんのデイリーマインセットの、ね、休憩は死んでからやれっていう話を聞いて、あ、そうかと思ったわけですよね。でもそれに気づけたのは、自分のことを毎日分析したから気づけたわけですよね、要は。
そうですよね。
そ
あ、まあ一般の人
う。
は死んでから休憩しろって言ったら、ああ、やっぱ100%頑張らなきゃいけないなって思う
と
ぐらいかもしれ
か、
ないですよね。
あるいは、いや、そこまでやらなくてもいいでしょ、別に。人生、そんなに、残った
ま
て
に
ない
は
んだ
休
から、
憩
とも か。
大切だからみたいな、ね、リ
そう、
ラックス大切
そ
みたいな感じになるかもしれないですよ
う。
ね。
なってしまいますよね。そう。だからその辺がやっぱ進化の違いになってくるわけですよね。
そう。だからやっぱり、その自分自身の思考レベルが上がる、進化するっていうと、その他の人が言ってることも気づくポイントが変わってきますよね。体験
そう
と
な
と
んです
も
よね。
に言われたことで、あ、これなんだって言って。だそこが、やっぱり、思考レベルを上げていく、進化していくっていうところ、自分をどんどん良くしていくとこ、それすごい大切ですよね。
そうなんですよ。でね、ここまでのステップ3つちゃんとやってれば、思考レベル間違いなく上がるし、恐怖とか不安とかもね、なくなっていくんですよ。なぜなら、自分のことを知っているんで、そもそも。自分がこういうふうになった時はこういう状態になるっていうのはわかるんで、もう、不合理な恐怖とかを考える必要がないんですよ、そもそも。そうで、相手のことも分かったら、相手はまあこういうことに出るだろうなって分かってくるわけですよ、大体。だから、夫婦とかでもずっと一緒にいると分かってくるじゃないですか。少しずつ。そう、こう言ったらあいつああ言うだろうなとか。だから、これは言わないようにしておこうとか、いろいろやっぱ分かりますよね。
まあ、
そ
分かってない夫婦とかも結構いらっしゃいますけど
う。
ね。
いや、ありますけどね。それがまあ、要は離婚の原因とかになったりするわ
離
け
婚
なん
ので原
す
因
け
に
ど。
なるし、でもそれはやっぱりお互いが IQ 下げて、思考レベルが上がってないから、自分を知らないし、相手も知ろうとしない。それで人間関係が崩壊していくっていう、そんな感じですよね。
そうなんですよ。そう、だからこのステップで実践してみますって言って、一人でやってみますっていう人はこれでやってもらえればいいと思うんですけど、でもね、これ実際一人でやるの難しいんですよ。
大変ですね。
そう、僕自身もね、すごく難しいなと思いながらやってて、でも仙人さんのもとでやっぱ修行して、地下弟子として、やってみて、やっぱ人にアドバイスをもらったりとか、なんか最短の道を示してもらったりするっていうことがすごく大切だなと思ったんですよね。
そうです
そう。
ね。
で、しかも思考っていうのは実体のないものじゃないですか。
そうですね。
そう、つかめないですし、別に。
で、あとそれが自分で合ってるかどうかも分かりにくいですよね。
そう、判断基準がそもそもないっていうのがあって、
そうなんですよね。
そう。だから思考のトレーニングの継続ってすごい難しいんですよ。
そうですね。
そう。それさんどうです？今この音声を聞いてる人で、マインセットとかあんまりまだよく知りませんっていう人に、じゃあこの3つのステップやってくださいね。これ思考がレベルアップします。OK! って言ったらどう思います？ まあ今の話は多分分かったと思うんですよ。よく。大体ど
そう
ういうふう
で
にや
す
ればいい
ね。
かっていうのは理解できると思うんですけど、実際にこれを継続していくってのは相当難しいんですよね。
そうですね。
そう。で、まあ僕もそうだし、大江さんもそうだし、マインセットっていうのを学んできて、これをどうやったら、まあ、ショートカットして最短の距離ですよね。最短の解決策につながっていくことができるのかっていうのを、やっぱ分かってしまったことが一つあったんですよね。そう。じゃあ何が最短の解決策かっていうことになっていくんですけど。